ください。説教、聖書が教える生き方、野の花、空の鳥を見なさい。関川康弘先生による説教です。
聖書全体が私たちに何を伝えようとしているか、それをある部分を読んでも分かるところがございます。聖書全体が教えることは、長いキリスト教の歴史の中で、父なる神、御子イエス・キリスト、聖霊なる神が確かにおられるということ、そしてこの方はとても豊かな交わりを持っている。父と子と聖霊の交わりの中に私たちも入れられるということ。聖書はそういうことを語っているんだとずっとキリスト教会は教えてきました。そうすると私たちは決して一人ぼっちではないということなんですね。父なる神と一緒に生きることができる。父なる神の愛する一人をイエス・キリストと共に生きることができる。そして崩れた魂というか、どうやって生きたらいいんだろうと絶望の中にいるときも、神様の力を聖霊の力に導かれて生きることができる。私たちは決して一人ぼっちではない。神様の愛を注がれて生きることができる。一人ぼっちだと思い込んでいるところから新しく生きることができる。聖書はそういうメッセージを私たちに伝えているんです。聖書はしばしば罪ということを言います。罪って何だろうかって教会に来ると、当然思うんですね。罪と言われる、そんなに大きな、罪を犯した罪ではあまりない、だから罪と言われると何か今一つピンとこないというところがあるかもしれません。私も本当にそうでした。しかしよく考えてみると、罪っていうのは私たちが一人ぼっちだというふうに思い込んでいるということ、これはとても大きな罪なんです。自分はたった一人だ。もう全ての人に見放されている。神様から見放されているというふうに思い込む。そういうふうに思い込むと、私たちはますます神から離れて、絶望の淵に追い込まれている。そういう状態のことを聖書は罪と。ですから私たちが何か直ちに他人を傷つけたとか犯罪を犯したということだけではなくて、自分の中に心を閉ざして閉じこもってしまうということだ。これを罪というふうに呼んでいるということであります。人間は孤独なんだ、所詮孤独なんだと思い込んでしまう。最近私が読んだある書物の中に、ロシアの 小説家ドストエフスキーという人の地下室の手記という言葉が引用されていたんですね。まあ、ドストエフスキーの小説、数ある小説の中の一つ、地下室の手記というのがあります。まあ、これは文庫本でも出版されていますが、その中に主人公のこういう言葉が出てくるんです。世界が消えてなくなるのがいいか、それともお茶を飲めるのがいいか。俺は答えてやるさ。世界なんて消えてなくなったっていい。いつもお茶を飲めさえすれば、こういうことが引用されているんだそうです。まあ、私も地下室の主義って昔読んだので、改めてそれを食ってみたわけではないんですけども、ある人が、地下室の主義の中にこういう言葉が出て、世界が消えてなくなるのがいいか、それともお茶を飲めるのがいいか、答えてやるさ。世界なんて消えてなくなったっていい。いつもお茶を飲めさえすれば、こういう言葉が出るっていう、ね。まあ、確かに私たちの、まあ、現実を言い当てている言葉だと思います。まあ、世界なんていうのはどうでもいいんだと。私は一杯のお茶を飲めさえすれば、もうそれで十分満足なんだ。どんな暗い地下室の中にいて、世界が滅びようが、戦争が起きようが、コロナが蔓延しようが、どうでもいい。私が今お茶を一杯飲めれば、まあ、それでいいじゃないか。まあ、なんとなく私たちこの明かり、私たちもそういう思いになることがあるわけで、いろんなことが起こってきたときに、まあ、私は自分の支えとか楽しみを満たして、お茶を一杯飲めればもういいではないかというわけであります。孤独の中に私たちが追い立てられるとき、世界の問題というのはあまり視野に入ってこない。隣人の問題もどうでもよくなる。まあ、自分がどうであるか、一番大切な事柄になるんだ。自分の喜び、自分の楽しみに期待と関心を注ぐだけだ。まあ、お茶一杯っていうのは私たちが生きる意味のシンボルのようなものなんだ。まあ、この文章を書いた人っていうのは今私たちが置かれている世界の状況を意識して書いた。それはコロナが、そしてウクライナの戦争が続いていて、そして気候の変動があって、世界はとても不安定になりました。突然世界が終わるのではないかという予感を抱くような人たちが増えてきました。そして孤独の中で生きている人たちっていうのは少なからず存在しているので、これは私たちが想像を超えるような仕方で、例えば健康や将来に恵まれていると思われるような若者たちも暗い地下室のようなところに入れられているという思いで生きている人たちがいるんです。19世紀のドストエフスキーが、まあ、書いたロシアの時代でも、その時代も本当にこう抑圧された暗い空気が漂っていた時代だと思うんですけども、そういう時代がですね、現代の私たちの時代がですね、街に出れば華やかで、好きなものを何でも手に入れることができると思うような時代に、若い人たちは孤独の中に生きているんです。そして世界はひょっとして滅びるかもしれない。そういう予感を、まあ、感じながら、ね、どうやって生きたらいいか、模索している。まあ、ある人は現代の社会がこういうよるべなき人たちがたくさんいるんだっていうふうに言っています。そしていろんな事件が時々起こるわけですね。もう生きる意味を見出せない。人を殺めてもいい。傷つけてもいい。そして自分は死刑になりたい。自分は逮捕されて牢獄にむしろ入りたいんだ。そこでお茶を一杯飲めれば自分は生きてる意味を見出せる。たちがたくさんいるということです。まあ、そう考えると、ドストエフスキーが生きた19世紀の今から2000年昔、主イエス・キリストが生きられた時代の 人間の問題はあまり変わりがないのかもしれません。まあ、イエス・キリストはガリラヤの門を歩いて神の国を述べ伝えた。そしてそのガリラヤの野や山の中の群衆たち、弟子たちに野の花、空の鳥を見なさいというふうに語られました。まあ、それが今日最初に読んだマタイの福音書の6章25節以下の言葉であります。まあ、この箇所は三条の説教というふうに呼ばれる主イエス・キリストの説教の一節なんですね。とても印象的な言葉なんです。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうか、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしない。こういうふうに主が語られた言葉なんですね。まあ私もキリスト教に接して、このマタイの福音書の三条の説教を初めて読んだときですが、こういう言葉、なんとこう今まで考えたこともない言葉がここに記されている、驚きを覚えた記憶があります。そしてこの言葉は同じ新約聖書の中に形を変えて、ペトロの手紙1章24節にも出てきます。同じようなモチーフが出てくるんですね。ペトロの手紙、1章24節、新約聖書の429ページですけども、そこに今日最初に読んだイザヤ書の40章7節から8節が引用されている、こういう言葉が出てきます。ペトロの手紙1章24節、新約聖書429ページの言葉があります。人は皆草のようだ、その華やかさはすべて草のようだ。草は枯れ、花は散る、しかし主の言葉は変わる、永遠に変わる。こういう言葉が書かれています。人は皆草のようだ、その華やかさはすべて草のようだ。草は枯れ、花は散る、しかし主の言葉は永遠に変わることがないということであります。これらの箇所を読んだだけでも、聖書が今私たちが生きている時代に私たちがどういうふうに生きるべきかということを問題にしているということが分かると思います。まあ、キリスト教の長い歴史と文化、そして信仰というのは孤独で地下室のようなところに閉じ込められた私たちがどう生きるかという問いと格闘してきたんですね。ですから、キリスト教は2000年昔から古代のパレスチナから始まって地中海の世界に広がり、そしてアジアやアフリカの世界、私たちの国にも種がまかれたんですけども、その間に私たちはどういうふうに生きたらいいかということを常に教えてきた。聖書の言葉を通して私たちもそれを知ることができるということであります。ドストエフスキーという19世紀の小説家も、そういう戦いの中で小説の言葉を紡ぎました。それらの戦いをしている人が何かこう立派に生きたというわけではありません。いろんな試行錯誤をした、生きる意味を問い続けてきた。一方の極端はお茶一杯が飲めればいいじゃないかっていう、そういう生き方もあり得る。自分がお茶一杯いただいて、それで満足した、それもまた一つの生き方かもしれません。でも果たしてそれでいいんだろうかって問いも存在しているんです。簡単に問いは問いに対する答えが出てこないという、私たちが格闘しないといけない。キリスト教信仰を持ったからといって世界の全ての事柄に解決が直ちに与えられるわけではない。いろんな事柄を私たちを経験します。家族、自分の キリスト教信仰を得たらすぐに解決が与えられるか、そんなはずはない。いろんな試行錯誤が必要だ。今日聞いた御言葉を私が受け止めてどういうふうに生きたらいいかということを自分の中でこう消化していかなければならない。そして消化したものをこの家族に伝える、隣人にも伝えるということが必要だと思います。20世紀に来たキリスト教の神学者にカール・バルトという人がいました。教会生活をしておられる方の中でちょっと聞いたことがあるかもしれません。カール・バルトというプロテスタントの神学者、スイスの人なんですね。ドイツ語で著作をしたので、ドイツ語圏の神学者として知られています。生まれたのが1886年、亡くなったのが1968年なので、もうだいぶ前に亡くなったんですけど、20世紀を代表する神学者でありました。でこの人は第一次世界大戦から第二次世界大戦の中を生きた人なんです。戦争の世紀を生きた神学者と言ってもいいかもしれません。特に彼の第一次世界大戦が勃発する頃に牧師になり、そして第二次世界大戦、ドイツが、ナチスの支配によって台頭する時代に、大学の教師になり、ドイツを追われてスイス、バーゼルに逃れて、バーゼル大学の教師として、学問をした人でありました。しかし同時にですね、非常に早い時代からナチズムの、悪というか、脅威というのを見抜いていた数少ないヨーロッパの知識人の一人でもあったんですね。実際にこのバルトの影響を受けたボンヘファーというベルリンの神学の教授はナチズムに抵抗する、そういう運動に加わりました。ボンヘファーは、若くして、頭角を現した優れた神学者でありましたけれども、最後にヒトラーの暗殺計画に加わったということで逮捕され、30代後半に、戦争が終わる直前に、処刑をされてしまいました。ボンヘッファーはカール・バルトの神学的確信を自分で持ちながら抵抗をした人なんです。実はこのカール・バルトっていう人も、その生き方を模索したあります。どういうふうに生きたらいいかということで、若い頃にカルバートはドイツのいくつかの大学で学んでですね、自由主義神学という神学を、信仰した人であった。カルバートが学んだ大先生というのはアドルフ・フォン・ハルナーという人でありました。ベルリン大学の総長をしていた人なんです。ちょうど森鴎外がベルリンで学んだ時のベルリン大学の総長がアドルフ・フォン・ハルナーという人になります。この人はものすごくたくさんの優れた著作を書いた人で、19世紀から20世紀の初めに代表する、世界的神学者であったんですね。でこのアドルフ・フォン・ハルナーという人は大学の総長でしたから理性の人。だから理性ではわからないようなことを学問の中に取り込むということをすごく嫌な人がありました。ですから新約聖書を学んでいてですね、理性を超えたような出来事、たくさん書いてある。例えば、今日は三条の説教を読みましたけども、その前後を読むとイエス・キリストが、悪霊に疲れた人のところに行って悪霊を取り出すという話が、あるいは目の不自由だった人の目を癒す奇跡のものがある、足のない人が突然立ち上がるという奇跡の話が出てきた。で、ハルナクという人はこういう奇跡の話とか悪霊を追放するという話は実は聖書の本質的な事柄とは違うというふうに考えます。だって理性ではわからない。そうすると新約聖書の中に書いてある最も尊いことは何かというと、これは主イエス・キリストの教えた三条の説教の中の倫理的な戒めだった。 右の方を打たれたら左の方を向けなさいというイエス・キリストの戒めがあります。これは私たちの生き方を教えるということなので、普遍的なの、どこの国もどの時代も通用する崇高なイエス・キリストの教えであるというふうに考えた。あるいは野の花空の鳥を見なさいというこう美しいイエス・キリストの教えもまた春の花好みだと。つまり理性では計り難い事柄というのは重要なことというよりはちょっと次元の低いこと。右の方を打たれたら左の方を向けなさいという主の戒め、野の花空の鳥を見なさい、こういう人生訓のようなものこそがどの時代もどの国でも通用する素晴らしい教えだというふうに考えるようになっています。若き日のカルバルトはアドルフ・フォン・ハルマンの影響を受けて人間の理性を論じるキリスト教を信仰するようになっています。そしてやはり戦争の時代がやってきました。第一次世界大戦の知らせが届いた頃にカルバルトは進学校を卒業してザーフェンビルという小さな町の牧師になった。そして小さな町の牧師になって教会の皆さんと接しながら日々を過ごしていくことになる。そして戦争が始まった。第一次世界大戦というのは初めて人類が経験する大量虐殺の時代です。大変な戦争が始まった。カルバルトはやがてですね、人間の罪の問題とか悪の問題の深刻さを理解するようになりました。そしてその時にカルバルトはある人からこういうエピソードを聞いたの、あるいは皆さんも聞いたことがあるかもしれませんが、ブルームハルトという人がカルバルトよりももっと先輩の牧師、ドイツの牧師だったんですが、テューリンゲンという大学を卒業して、ブルームハルトという人は、小さな町に赴任した。メットリンゲンという本当に小さな町の牧師に赴任した。そしてその小さな町の町外れで奇妙なことが起きているという話を青年牧師であったブルームハルトは耳にするようになった。その奇妙なことっていうのはパン屋さんの、お家に住んでいる一人の少女に悪霊がついているという話だった。今でもメットリンゲンという町はある。私は今から10年以上前なんですけども、ドイツに行った時にレンタカーを借りてその村に行ってみたいと思って、行ったんですね。メットリンゲンの町に行って、そのパン屋さんだった家を探し合って、残念、行ったら残念ながら鍵が閉まってたんですね。小さなプレートが多分ついてあると思いますが、これはゴッド・リー・リー・ディートスという少女が住んでいた場所であると書いてあった。で、鍵が閉まってたんで、本当に残念だと思ってましたが、鍵を持ってる方が村人にいるんだっていうのが書いてあったので、その方を訪ねて行ったら、たまたま、在宅だったんで、その鍵を貸していただいて、その中に入ることができました。1階にですね、ゴッド・リービン・ディートスが多分つけていたマントのようなものがぶら下がっていたのがすごく印象的だった。そして2階が小さな展示室になっていました。ああ、この場所であのエピソード、奇妙な出来事が起こったんだっていうふうに思って、ちょっと考えながら思ったことがありました。どんな奇妙な出来事が起こったかというと、そのブルームハルトの経験したことは、ゴッド・リー・ビン・ディートスという少女の家に村の若い牧師ブルームハルトが行ったときに、その少女に悪霊がついた。その悪霊がついてる朝なんて記憶が残っていますけれども、だいぶ前にエクソシストっていう映画がありましたけど、その映画の場面と全く同じ。激しい、男性のような声の少女が出して、ベッドが動くとか、そして神を呪うという言葉が繰り返された。で、ブルームハルトは 牧師なので、その少女の傍らに寄り添って祈り続けた。2年と3年かけて、そして最後にその少女から悪霊が出ていくという経験をした。その時に悪霊はイエス・キリストは勝利者であるという激しい声を出して、少女から悪霊が離れたという経験をした。でブルームハルトという人はその経験を、まあ、当時のルターの教会に、まあ、ルターの宗教会の教会があったんですが、報告をしました。誰も神殿には帰れなかったんです。ちょうど異性の時代だった。そんなことはあるんですか。あなたなんていうか、幻想のようなものじゃない。みんなが語りようになりました。でもそのエピソードはやがてカール・バルトという神学者に語り継がれることになった。そしてカール・バルトはその話を聞いていると肌と思いを眠らすことになりました。でそして自分がベルリン大学の総長であったアドルフ・フォン・ハルマックの自由主義神学から聞いた理性を重んじる神学は捉えきれないものです。それが聖書の描いているところだというふうに考えます。つまり悪霊を追放するとか病人を癒すということは倫理的な戒めよりも少し低い事柄だというふうに考えられていたんですよね。いやそうでもない。聖書が問題にしているのは心の問題ではなくて力と力、せめぎ合いの問題なんだというふうに考えるようになったということで、カルバルトはやがてそのエピソードを聞いたというのが一つのきっかけになって自由主義神学から離れていったんですね。理性を重んじる神学ではなくて神の形状を重んじる神学、神の言葉の神学というものを構築するようになるわけなんです。聖書が語っている最も尊いことはイエス・キリストの倫理的な戒め以上のこと。イエス・キリストは私たちに代わって悪に勝利しています。私たちがどうすることができない病に対しても勝利しています。私たちがどうすることができない、まあ、悪霊に取りつかれたようになって孤独に落ちていく、その時もイエス・キリストを信ずるならばイエスは必ず私たちに勝利を与えてくださることだというふうに考えています。そうするとですね、当然のことながら福音書の読み方が変わってくることになる。やがて福音書は三条の説教を行ったイエス・キリストがエルサレムに帰って、エルサレムのゴルゴダというところで逮捕され処刑されるという場面を描く。全ての人から見捨てられていく。三条の説教で野の花空の鳥を見なさい、弟子たちを含めて多くの群衆たちに主イエスは語っていましたけど、その説教を聞いた全ての人はイエス・キリストから離れ去っていった。素敵な説教だ、素晴らしい説教、右の方を打たれたら左の方を向けなさい、崇高な教えだというふうに言ってた人たちはみんなイエスのことから離れ去っていきました。そしてイエス・キリストはたった一人で十字架に疲れることになりました。つまりイエス・キリストがご自分の生涯の最後に追ってくださったのは何かというと、それが私たち人間の罪の問題なんです。私は一人で生きたい、私は自分のために生きたい、みんなそう思っている。私もそう、人に関わる大変なことになっちゃう。自分のために生きてた方がはるかに楽だ。私はどんな暗闇の中にいてもお茶一杯を飲んで生きられたらそれでいいじゃない。私たちはみんなそう思う。最後に主イエス・キリストに従っていった弟子たちも同じでした。 彼らは思想としてイエス・キリストに従いたいと思ったんでしょう。でも体がついていくことはできませんでした。弟子の一人ペトロもイエス・キリストの十字架の出来事、そしてやがてイエス・キリストが十字架で処刑されると一部始終を見ていながら、最後にイエス・キリストを賛を知らないと否定することになる。そこに私たち人間の深い罪の問題があるということ。つまり三条の説教はマタイ福音書の最初のところに書かれていますけど、この説教をしたイエス・キリストというのはなんでガリラヤからユダヤ、エルサレムに赴いて、そこで処刑され、そして死んで葬られてしまいます。でもこの方が実は3日目によみがえられて復活されて死と罪に勝利してくださった方がということであります。そう考えると三条の説教というのは私たちが、この言葉の最初の印象から捉えるよ、野の花、空の鳥を見る、野の花美しいな、空の鳥も素敵だな、やがて時が来れば野の花は枯れてしまう、私たちが生きている自然というのはこういうものなんだな、私もそういうものなんだなというふうに理解することも確かにできると思う、そういう理解は間違っているというわけではない。でもそれでは本当のこの宗教の深みはきっとわからないのではないかと思います。この宗教は私たちに何を伝えているかというと、野の花、空の鳥、やがて枯れてしまう、やがて何日かの命を終えてしまう、本当に小さなものであっても神はその命をお与えくださって慈しんでくださって、そしてその慈しみと愛はその地上の生涯の一瞬だけではなくてその先にまで及んでいるということです。私たちの野の花、空の鳥のような小さな存在であったとしても神によって作られた、神が慈しんでくださっている、場合によっては栄華を極めたソロモン以上に私たちは神によって予想された、神の恵みをいただいて生きているんです。だから私たちはなおさら神の恵みの中で生きている、イエス・キリストは何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩む必要はないだろうと、信仰を持っているんだったらそのような思い煩いから離れて何よりも神の国と神の義を求めなさいというふうに教えられた。マタイの福音書の6章の33節のところに何よりも神の国と神の義を求めなさいというのは、神の国というのは神のご支配、愛の支配、最初に申し上げた父と子と聖霊なる神様の交わりの中に私たちが必ず入れられて愛によって支えられるということ、私たちは決して孤独にはならないということです。だから私たちはその神のご支配を求めなければならない、神の義とか神の正しさ、正義のことです。悪や罪というものが私たちの人生や世界の支配者にはならないということで、どうせ私はお茶一杯で幸いを得てるんだ、何が起こっても大丈夫なんだ、こういう姿勢は取らないということで、私たちは暗闇の中に生きていても神に祈り続ける、隣人たちのために働き続ける、主イエス・キリストはルカによる福音書の中で良きサマリア人の例え話を語られました。傷ついた旅人を見て見ぬふりをして当時のユダヤ人の指導者たちは通り過ぎて行きましたけど、人々から蔑まれ軽蔑されていたサマリア人だけが傷ついた旅人のところに行って帰ってきて、そして山々で運んだ物語が記されています。見て見ぬふりをするのではなくて本当の 人になる。それは神ご自身が私たちの友となり、私たちを本当に愛してくださったからだというふうに思います。ペトロの手紙1章24節、最初にご紹介しましたが、イザヤ書40章7節以下を引用して、人は皆草のようで、その華やかさはすべて草のようだ。花は枯れ、草は枯れ、花は散り、しかし主の言葉は永遠に変わることだ。このペトロの手紙1章24節が語っている主の言葉というのはキリストのことであります。キリストの言葉は永遠に変わることがない。三条の説教で語られた主の言葉も変わることがあります。そして私たちが生きる意味を失い始めて暗闇の中に閉ざされた時も、この言葉は変わることがないのであります。そしてそれは私たちが地上の生涯を終えて老いて、そして私はもう例えば残されたり生きる年が何年かしかないでも変わることはない。主の言葉はずっと変わることはない。主の言葉は変わらないということは、私はこの言葉により生かされ続けるということ、例えば死の淵に臨んでもこの言葉は私に希望を与えるということで、はい、そして主の言葉が語られるところ、それは私たちの礼拝の中で教会の中で語られる、教会それ自体が何か素晴らしいところ、尊いところというわけではありません。教会にはたくさんの課題が、罪が満ちている。それは三条の説教を聞いた弟子たちや群衆たちと同じで、イエス・キリストを見捨てる人もいる。生涯の主のことを聞き続けることができない人もいる。でも、教会は主の言葉を語り続ける。そして野の花、空の鳥を皆さんと語りする。野の花、空の鳥はやがて朽ちていきます。でも主の言葉は永遠に変わることがない。その永遠なる言葉に私たちが聞いて、その永遠なる言葉に生かされる。これは私たちを取り巻く悪や病、そういうものの激しい脅威の中でもイエス・キリストにおすがりすることができるということだと思います。20世紀の神学者カール・ワルトは若きにそういうことに気づいた。まあその神学者がそういうことに気づくと不思議なことですけども、まあそういうふうにしてキリスト教の神学っていうのは展開していきました。だから、なんていうか全ての人が最初からいろんなことを知ってるわけだ。私たちも同じ。それを聞きながら咀嚼し、試行錯誤しながら、じゃあ自分がどういうふうに聞いたのかということ、自分の中で与えられて、それを隣の人に伝えていくということがとても大事なことになると思います。野の花、空の鳥というのを皆さんに、印象的な言葉なんですが、そこに聖書が教える生き方の原点が言ってもいいと思います。ですからこの言葉に導かれて聖書全体を読んで生涯に向かって読み続けることもできると思います。どうぞ礼拝に最近お礼になった方がもしおられましたら、それに御言葉に親しんでいただきたいと思います。焦る必要は、聖書のことが逃げていくわけではありません。ここにすでに与えられたということだけであります。しかしこの言葉はとても豊かな言葉、たくさんの発見が次々に与えられる言葉だと思っています。お祈りを捧げましょう。父なる神様、今日も共に礼拝を守ることができて感謝をいたします。暑い続いていますが、一人一人の健康をあなたが守ってください。そしてあなたが立ててくださった私たちの教会、そして日本と 世界の主教会の歩みを守ってください。私たちは困難な時代を生きています。戦争が続いています。たくさんの人が苦しんでいます。不安が満ちています。その中で主の言葉は常しえに立つこと、また主の言葉に聞き続けることができるように導いてくださいますように。この祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。
アーメン。